月森
エカのクロテッドカフェへようこそ。
いらっしゃいませ、こんにちは。月森エカのクロテッドカフェパーソナリティを務めさせていただきます、月森まゆと
エカです。よろしくお願いいたします。
このラジオは月森まゆとエカがお送りするウェブラジオです。
私たちが毎回おすすめのドリンクを紹介したりスイーツを紹介したりしながら花粉症と戦う戦いながらおしゃべりをしていく、二度と来ないでな30分をお客様にお届けいたします。
どうぞあなたのくつろぎの時間を当店クロテッドカフェでお過ごしください。
はい、
二度と来ないんだ、
二度と来なくていいです。花粉は本当一度も来ないで。
ああ、わかった了解した。
しかしあなた名前で噛むって
違う、今ね台本違う方見せて申し訳ない。はい、じゃあ、
はい、今日のドリンクを紹介してください。
はい、本日紹介するドリンクはこちら、伊賀流生姜炭酸飲料忍者エール。
なんかねざーっと流されるとなんだかわかんないですけどちょっと一単語ずつ区切りながら頼みましょう。
私がこの間三重に行くって話をしてきたと思うんですけれど、
はい、
で三重から帰ってきました。で、はい、三重土産の、
はい、
飲み物なんですけれど、
はい、
なんかあっちってあの三重だったら伊賀だっけ、
伊賀の里が、
そう伊賀の里があるからかな、はい、でその伊賀流の生姜炭酸飲料、
はい、
忍者エール、
はい、
まあ、忍者エールですね。
はい
はい、なんかねこれなんかすごい有名なところの、
はい、
なんかお酒屋さん、
はい、
の使用している水で作ったジンジャーエールですみたいな、
へ
え、バーンとか言って感じで売ってたのでこちらを買ってきました。
あー、はい、お土産、
イエイイエイ。じゃあ飲んでみましょうか。
はい、ちょっとじゃあ失礼して蓋を開けてきます。
はい、ちょっと離れてたんで
音が拾えてるかわかんないですけど、
いただきます。
あ、でも普通にあのね、
うん、
なんだろう、生姜の味はするけど、
うん、
辛くない、ちょっと甘い口のジンジャーエールな気がする。
そうね、なんださっぱりしてない、
うん、あ、後口がねさっぱりしてると思う、うん、
さっぱりして
る。これ瓶かわいいな。
瓶かわいいよね。
なんかね超ちっちゃい
忍者がいっぱい隠れてる
あのなんか5ミリぐらいの忍者が
そう
5ミリぐらいの忍者がなんかちまちまちまちまいてさ、忍者エールの忍が忍びっていう字なん。
そう、かわいいです。
で、その上に半蔵って書いてある。
これ多分なんか忍者好きの子とかにはたまらないと思う。
忍者好きの子
なんかいるじゃん。最近増えてるじゃん。その、歴女みたいな感じで。
歴女忍者好きなの
まあそんな感じで今日はこれを飲みながら30分お届けするよ。
はい。
プロテッドカフェ。
はい。
オープニングですか。
はいよ。そんな感じで三重に行ってきました私。
はい。
2日3日の一泊二日で。
一泊二日いいね。
はい。行ってきました。でも、
はい。
すんごい寒くて、
はい。
大変だ。なんか東京はそんなにその前後の時ってそんな寒くなかったから、
うん、
まあ太平洋側だしそんな寒くないだろうって勢いで行ったのよ。
うん、
私たちも。
うん。
そしたらもう強風で。
強風？
うん。なんか冷たい、なんか、しかも海が近いから海風みたいなのが、バンバン、バンバン体に当たって。
あ、
で、なんか、途中で雨も降ってきちゃったりとか。
うん。
で、もうなんか、寒いね。なんか、白いの降ってるよ、とか。何これ、火山灰みたいな。
火山灰。
って思っちゃうぐらい白いもの降ってきたりとかして、これ雪じゃね？粉雪じゃない？って言って、で、もう慌ててホテルに帰るぐらい寒い。
へー、うん、気温的には何度ぐらいだったんだろうね。
基本的には多分10度とか、そんな、
あ、
温度的にはそんな高く、あ、寒くはないと思うんだけど、
風が寒かったんだ。
そうそう、体感温度がもうひどくて、
うん、
ダメだこれって言ってきたのがすごい旅の思い出。
うわぁ、苦い思い出だ。
苦い思い出、もうちょっと暖かくしていけばよかったと思って。
うん、うん、東京は結構ここのとこ暖かかったですからね。
そうだね。
うん、
いやーでもね、あの、初めて、あの、三重っていうか伊勢に行ってきたんだけど、
うんうん、
なんか、すごいなんか レトロな街ね、あそこ。
あ、本当に。
意外に、なんか、もうちょっと、なんだろう、近代寄りなのかなと思ったのよ。
うんうん、
その、観光地だし、
うん、
その駅とかも、ちょっと近代寄りにして使いやすいようにとか、
うんうん、
そういう道だったんだけど、なんかね、結構レトロなところとかあって、駅もなんか、うん、昭和の最初の頃かなんかに作ったままそのまま 外観をしてますとかいうような、すごいレトロなところの駅とかもあったりとか、
うん、
あとなんか街の、なんかその、ご飯食べるところとかも、蔵をリメイクして、ご飯屋さんにしてますとかで、
うんうん、
中がすごいなんかその、いわゆる蔵造りの、
うんうん、
ちょっとアンティークなものとか置いてあるような店とかがすごい多くて、なんか意外に、おー、レトロな街やなと思って、いい意味でね、
うんうん、
田舎臭いとかじゃなくて、
うんうんうん、いいね、私も三重行ったことないから、
そう、でもなんかちょっと寒かったせいもあって
なんか寒かったね、
うん、その一番のメインストリートのなんかおかげ横丁、はい、お払い横丁っていうなんかところがあるのね、
うん、
伊勢神宮の前にあるそのお土産ロードみたいなのがあるのよ、
うん、あー、うん、
なんかそこもなんかちょっと昔の雰囲気を出した
うん、
家屋がいっぱいあって、そこでお土産売ってたりとか、うん、いろんなもの売ってたりとかするんだけど、もうそこがもう寒くて、そこの道を通るのがもう、うん、苦行だってぐらい寒くて、大して見れなかったから、
あ、
次行った時はそこをね、中心に見たいなと思ったんだけど、
うんうんうん、
なんか友達に、三重出身の子がいるんだけど、うん、その子が絶対ここでコロッケを食べて、ここのコロッケを食べて
そんなテンションで、
そんなテンションで教えてくれたコロッケ屋さんは、何とか行ったの、
うんうん、
寒いけど行かなきゃって言って、うん、
どんだけ凍えそうになってんのよ。
もう本当だよ、凍えるよあれ。もうブルブル、みんな4人で行ったんだけど、4人とももう、もうブルブルブルブルしながら、うん、北海道も効かないよっていうぐらい。
北海道効かないの？北海道持ってったの？
持ってたの効かないよっていうぐらい、寒い中、うんうん、コロッケ買ってハフハフして、コロッケあったかいよ、コロッケ美味しいよって。
凍えてんじゃん。
凍えてるぐらいだったんだけど、ほんとそのコロッケはおすすめられたんだけど、ほ、うんとに美味しかった。
あ、ほんとに？
そう。
寒さと相まって。
相まって、すごい美味しかった。なんか松坂牛を入れたコロッケで、
うん、
なんかそういうコロッケ結構周りにも売ってたんだけど、うん、1個200円とかする価格が多かったんだけど、そこの店1個90円で、結構ね、お手軽なくせに、お肉屋さんがやってるコロッケだから、すっごい美味しくて、
うんうん、
私、そのコロッケとメンチを一個ずつ頼んで、
うん、
メンチは本当、その松坂牛たっぷりみたいな、
たっぷり、
うん、たっぷりっていう、うん、もう食べるとお肉の味みたいなのがして、すごい美味しかった。
うん、松坂牛はいいよね。
松坂牛はいい。
ハンバーグも食べたんでしょ？
ハンバーグも食べたよ。次の日に予約してた店がハンバーグ屋さんで、
うんうん、
牛のハンバーグ
基本的に連日ミンチっていう。
そうそうそう。そう、なんか、本当は串とか食べたかったんだけど、うんうん、もう食べてる、
うん、
その気温でもなかったから、ダメだって言っても、しょうがない、うん、この際は潰した牛でもいいって言って。
ミンチでもいいみたい。
ミンチでもいい、構わんっつって食べたけど。
マスタカ牛だから油までうまかったですか？
美味しかったね。
いいなぁ、
うん。
いいな、いいな。
あと、やっぱり、伊勢だから、伊勢海老とかも結構出てたりとかして。
うん、あ、伊勢海老食べた？
食べました。お昼とかに行ったパスタ屋さんが、伊勢海老丸ごと1個使ってくれるパスタ屋で。
うわぁ、リッチ。
リッチ、うん。結構お値段もいい値段だったんだけど、
うん、
1人前と2人前の値段が変わらないから、友達とシェアして、
へぇー。
そうそうそう。2人でちょっと伊勢海老食べようぜって、頼んで食べたりとか、夕飯にちょこっと出たりとか、
うんうんうん、
伊勢海老も結構食べて、結構ね、食べた、食べたらかな、
なんだって
食べたって言ったら食べたかなっていう旅行中に、
うんうんうん、
でも串食べてなかったから、そこがね、食べたかったかな、
赤身も食いたかったぜみたいな、
赤身も食いたかったよみたいなとこあるかな、
うん、今度じゃあ三重一緒に行こうか、
行こうよ行こうちょっとね、あったかくして、
リベンジね、
リベンジしてそう
メインのその、うん、前回その、の放送でちょっと話したけど、その20年に1回のお祭りがメインで行ったんでしょ？
そう。行ったんだけど、
うん。
その20年に1回のお祭りってその、お引越し？神様をお引越しするためのお祭りみたいな感じだったんだけど、ちょうど私らが行った時、まだ神様、移動してなくて、
うん、
今その移動先を作ってる建設最中で、そこら、まだしこで、
祭り始まってなかった
の？始まってなかったんだよ。まあ、そんなには。もう、なんか、すごい森の中で、神聖な森みたいなところに、
うん、
急に、あの、工事用のシートとかバーって貼られてて、ガンガンガンガン、ガンガンガンガンとかいう音とかがして、 おーおーっていう。
ちょっと色気なかったね。
色気なかったね、うん。なんか不思議な感じだった。なんかそういうところにその工事用のシートが貼られてるっていう意味では、なんかレアなもの見れたかなっていう感じはしたんだけど、うん、なんかそこまでまだお祭りお祭りっていう騒ぎではなかったね。
あ、そっか、うんうん。ちょっと早かったんだね、じゃあね。
かもしれない。
寒かったしね。
寒かったね。多分もうちょっと、日のいい時とか、季節的に日柄がいいって言って、6月とか。あの辺なんじゃないかな。
6月は雨降るんじゃない。
降るかな。どれくらい？7月とか。
今工事してるにしてもだってあれでしょ。こ引っ越し先作るだけだから4月5月じゃない？
そうかな。それぐらいなのかな。
わかんないけどね。そんな何ヶ月もかかりそうな気はしないよね。
そうなんかそういう時に行けたらね次はね。
そうだね。暖かい時にね。
暖かい時寒いって凍えない時に行きたいかなっていうのはあるかな。
あとなんか面白いことあった。そういえばさっき月森さんからその三重のお土産をもらったんだけどさ、
う
ん、
そうそう、
なんかね、あの真珠のね、
そうパールを買ってきましたよ私。
超嬉しい。まあ、そんななんかなんちゅうのお葬式につけるようなさ、ギョギョしいやつじゃなくて、
そうそう、カジュアルに使えそうな感じのパールのブレスレットをエカさんにお土産で買ってきましたよ。
なんていうのこの黒っていうかさ、いろんなオニキスみたいな色した真珠は、何真珠っていうの？
でも普通にそれ黒真珠じゃないのかな。
黒真珠だともっとなんかちゃんと黒っていうんじゃないといけない気もするんだよね。ちょっとなんかあの、
あ、なんかツヤで ね、なんかいろいろな七色の玉色みたいな感じで、
そうそう、玉虫色みたいな、そういうさ、色したあの小粒のなんか、これ天然真珠でしょ？
天然
中華、なんか
淡水パール
、うん、まん丸じゃないんだけど、なんか一個一個ちょっと違う形してるのが、うん、すごいちっちゃいのがなんか連なってるブレスレットをもらったんだけど、嬉しいよ。
いえ、
私のためにいいもの。
いや、もう大人だから、うん、いいものを買っていこうっていうのもあったの。
嬉しい、本当。
そう、なんかいいのよ別にじゃがりことかでも。
あ、もうあのお土産頼んだけど、普通にはじゃがりことかだろうなって思ってたから。
でも一応行ったし、うん、値段もそこまで高くなかったのよ、
うんうん、
もちろんそれ買ったところは結構パール屋さんだったから、
うん、
もうすごい上はすごいランクの高い10万とか、うん、ここで誰が買うのってぐらいの値段のものとかもあったんだけど、うん、でもやっぱり、まあ、パールはいいよいいものだし買っていこうと思って。
宝石は永遠だよ。
永遠だよ、うん、そうそう、しかもねおしゃれに使えそうなタイプだったんで、
そう、これ結構いいよ、ほんとカジュアルな感じ、
うんうん、そう、気張らないしさ、うん、いいかなと思って選びました。
何より私金属アレルギーだからさ、これ本当嬉しい、使える、
使える、よし、
めっちゃ使う、
使ってください、使ってください。
やっぱお土産のセレクトがさ、うん、わ、大人になったなって感じしてさ、そう、ね、そう
伊勢とかいうキーホルダーじゃないか。
そうそうそう、いや、やっぱ我々今までちょっと子供だったからさ、うん、お土産中とね、やっぱじゃがりことかさ、
うん、
なんかキーホルダーとかね、
うん、
食べ物とかだったじゃん、どうしても。アクセサリー、しかも名産品で、
そう、
渋と思って、もうかっこいいと思って惚れちゃうよ月森さん。
いやでもほんとそれはね、うん、いいなと思って、お土産にもいい感じだったから、うん、これにしようと思って、
うん、普通に嬉しい。
それ素敵だと思います。
うん、他のやつらから多分キャンディーとかもらうから
。最初キャンディーもいいなと思ったの。一緒に行った子がそのエカの友達で、うん、私これエカに買っていくって言ってて、うん、あ、先に取られてしまったと思ってこれはダメだと思ってじゃあなんかいいのないかなと思ったらそれだった。
セレクトがいいよ。
そうで、本当は身近に会えるんだったら、うん、赤服とかでもいいかなと思ったんだけど、
うんうん、
一応名産だし、
うん、
でもあれ3日しか持たないしなと思って、
そうそうそうそう、
あんこ嫌いって言われた日には終わりだなと思って買っては来なかったけど、
いや嫌いじゃないけど、うん、やっぱ赤服とかも定番だから、
そうそうそう、
割とみんな買ってきてくださるからね、
う
ん
う
ん、
そう、ものとしてはね、
そうそうそう、これのが全然嬉しいよ、
うん、そう、そっちはね使えるかなと、うん、実用性もあるしね、
あるある、普通に使う、うん、こんなんだってもう将来使えるよね。
そうね、
うん、
で変なんですよ、壊れてもその、うん、またワイヤーとか入れればまた使えるし
ね、何の資産もなくなった時にこれを
なんかなるかなみたいなね。そう、だからそれを大切に使ってやってね。
うん、使う、ありがとう。
はい、
クロテッドカフェお題でトーク、
イエーイ。
このコーナーはトーク力がまだまだ修行中の私たちがもっとトークも磨いてトーク美人になろうということで、コーナー時間を目いっぱい使ってテーマに沿ったトークをしていくコーナーです。お題はクロテッドカフェのホームページでも募集しておりますので、 こんなテーマについて喋ってほしいというご希望等ございましたら、サイトのメールフォームからぜひご要望ください。
はい。
はい。本日のトークテーマはこちら。
もうすぐ卒業式。小さい頃に憧れていた自分になれたかな。
ということで、子供の頃に憧れていた職業です。
はい。
はい。コーナー時間が来ると終了ホイッスルが鳴って、トークが強制終了となります。それでは、時間いっぱいまでスタート！はい、という感じで、はい、感じで、はい、昔憧れていた職業という感じで。
これさ、そうそう、うん、難しいなと思って、
うんうんうん、
卒業していきなりみんな憧れた自分になっちゃうの？
いや、違う違う、なんか、節目ごとに、
うん、
なんかあの頃、例えば高1だったら、うん、こんな女性になりたかったなみたいなとかで、振り返る感じのイメージで書いただけであって、これは関係ないわよ。
関係ない
わ。関係ない。そっか。なんかあった？
職業ね、うんうん、うち多分一番最初になりたかったのが、うん、保育園ぐらいの時に、うん、ベタにお花屋さんとかなりたくて、
うんうんうん、
自分家の近所っていうか、うん、家の実家の前の通りに、うんうん、お花屋さんがあったのね。
お
でそこのお花屋さんのおっちゃんと仲良くて、
うんうん、
で通りだからさ、うん、何保育園の送り迎えの時とか絶対通るんだよ。
ああはいはいはい、はい、
でああなんかお花屋さんいいなって、うん、その時は思ってたんだよね、
うんうん、
でなんかねその後はケーキ屋さん行ったらケーキ屋さんでやりたいとかさでもなんか明確に職業として考えたのは、
うん、
小学生ぐらいの時に獣医さんになりたかったんだよね私。
お
うちめちゃくちゃペットいて。
そうね昔行ったよね。
そう今ちょっとあれなんだけどさ、
うんうん、
すっごい多くて小学校の時なんか本当動物園って言われるぐらい多くて。
おそんなにいたんだ。
いたよ。だって 犬も飼ってたし、
うんうん、
あの盲導犬になるようなやつラブラドルトリバーを飼ってた。
それ見たことある。
うん飼ってて、うん、猫も通算で言ったらもう10匹超えるんじゃないかってぐらいいて、で鳥も飼ってたし、
うん、
あのハムスターも 3,4 匹飼ったかな。
おお結構いるね。
うんでねあとなんかヤドカリくんも飼ってたしカマキリも飼ってたし、
うん、
あと魚熱帯魚とかいっぱい飼ってて、
うんうん
うん、あとピラニアとかも飼っててとにかく動物がすごくいっぱいいたんだよね、
うんうん、
で動物すごい好きだったんだけど、
うん
うちの前の通りがちょっと大きめの通り、
うんうん、
ちょっと大きめっちゅうかなんかなんつうの、
まあ、商店街みたいな大きさだね、
幅が広い通りで、うんうん、普段は人間しか歩かないようなところなんだけど、
うん、
夜中とかにトラックがバーってすごいスピードで行くようなところだったから、
うんうん、
あので周りの野良猫とかすごい多かったんだけど、
うんうん、
ご近所も動物が多かったんだけど、
うんうん、
もうことごとく引かれるんだよ。
あ
すごい勢いで猫が跳ねられるエリアだったんだよね。ね、それはやっぱね、かたしながら、
うん、
私が救うみたいな感じで
使命感に燃え
て、そうそうそう、獣医になろうと思ってて、
うん
でな、獣医になれる学校を探して中高に入ったのに、もうなんか飛んだクズ学校だって
獣医になりたいかために入ったんだ。
そう
知らなかった。あそうなんか昔獣医になりたいっていうのは聞いたことがあったんだけど、
うんうん、じゃあなんかそのじゃあ獣医になりたいから、
うん、
中学から受験しなきゃねって思って、
うん、
でその受験こう一覧表みたいのをさ、うん、ドサって雑誌で渡されて、
うんうん、
で偏差値とかよく分かってなかったし、
うんうん、
その学校の校風とかさ、
うんうん、
その資料の見方があんまりよく分かってなかったんだよ、
うんうん、
で、その中高に行った後の大学進学率の表を一個一個見てて、
うんうん、
でうちらで行ってたとこは割と医学系の学校に進めるのが多かったの、
うんうんうん、
まあ、お医者さんの子供が多かったっていうのもあるけど、
うん、
で日本獣医畜産大学とか、
うん、
その獣医系の学校に進んだ率がなかなか高かったんであの学校は。で偏差値もそんなに高くないし、
うん、
これだと思って、うん、行ったらとんだクソ学校
残念だったみたいな。
うん、
そっか。
でもなんか獣医と同時並行でもともと自分のお店欲しいと思ってたから、
うんうんうん、
飲食も好きだった。
うん、
今はそっちの方にシフトだよね。うん。月森さんは？
私ね、幼稚園の時は風船屋さんになりたくて、
なんかそれ聞いたことある気がする。
ネズミランドの風船屋さんになりたくて、後々気づいたのがあれバイトでできるって。幸運で、すごいなんかうちの幼稚園行ってたところが毎年誕生日になると、うん、自分の将来なりたいものをみんなの前で発表してみたいなのがあって。
へー。
みんなお花屋さんになりたいですとか、うん、ケーキ屋さんになりたいですとかいう女の子いっぱいいたんだけど、うん、私風船屋さんって書いてあって、うん、これやばいと思って
やばいって思っただけないよ、
なんか、なりたかったんだけど、これはこのまま風船屋さんって言ったらブギャーって言われるって子供心
そんなこと思ったの
思って、うん、ケーキ屋さんになりたいですって言ったら先生に、あれまゆちゃんそんなじゃなかったよねって言われてちゃんと自分で見なさいって言われて怒られたのを覚えてる。
先生なんでそんな辛辣なの
言われて風船屋さんです、うん、よく言いましたみたいな覚えてる。でその後なりたかったのが、
うん、
声優さんだね。
もうそれはずっと言ってるもんね。
ずっと多分ね、小学校5年ぐらい、
うん、
に声優さんになろうって思ったのが始まりだな、私の中で。
そうだろうね。オタクに目覚めた頃でしょ。
なんかもうずっとオタクだったけど、私が自分で自発的に私はオタクですって言い出したの小5ぐらいだから。そう、たぶん、合致はしてるんだよ。
うん、
でもなんか小5ぐらいに、その、声優さんになりたかったんだけど、一回、いや、このままじゃまずいだろうと思って、
うん、
まことしやかな職業じゃないかって思い始めて、で、大学を、一応心理系の学校行って、
うん、行ったね。
行って、うん、でも臨床心理士でもなろうかみたいななったにも、うん、もうめんどくさいから、うん、でも大学行った途中でやっぱりこっちの道じゃねえってなってやっぱり自分の本当にやりたいことは何だろうと思った時に、あ、声優さんだなと思って、うん、そのまたそっちの道を明示し始めたかにゃ。
いやいや、声優の割に滑舌中が
滑舌中が悪か
ったけど、うん、
そういう感じだから、私も君もそんなにはなりたいと思ったものからブレてはないか。
そうだね。うん。うん、確かに、そんな、てか本当にね、月森さんはね、もう会った時から、出会った時からもうなんか声優になりたいんだ、みたいな、そういうテンションだった気がするんだよね。
結構出来上がってったよね。
うん。で、ずっとそれを言い続けて、ずっとなんかそう、今に至ってるみたいな。
そう。
結構でも瞑想はしてる気がする。
そう、結構いろんなところを、うん、すっごい遠回りとかはすごいしてるけど、うん、結構最近ちゃんと近づけてってるかなっていう気はしてる。
まあもういい加減ねっていう。
そうそれはあるけどね。
でもなんかさ、うん、あ、そう、昔思ったのが、
うん、
あのお医者さんになるにしてもさ、うん、大学出た時点でもう22、23じゃない？
はい。
でお医者さんになるにはその後にまた学校に行かなきゃいけないじゃん。
うん、
だから一人前になれて、じゃあ医者ですって言えるようになるのがもう30超えちゃうわけじゃん、
うん、
普通に行くとさ。だなんか長えなと思って思ってたんだよね、学生の頃とかは、
うん、
30なんつったらもうババアじゃんと思っててそんななんかもう人生を満喫した頃に大人になりきって成熟した後にやっと職業につけるのかってずっと考えてたんだよ、
うん、
でもさ、今はその飲食店を出そうっていう方にシフトしてるけど、うん、結局飲食店の経験を積んで、
うん、
じゃあ自分で独立してお店オープンしちゃうぞってなる時もやっぱ30超えてるんだなと思って、
うん、だろうね、
うん、みんなだから大体いろんな職業の人はさ、うん、順当に行けばさ、私はこの職業やってますって言えるようになるのって30超えてからなんだなと思う。
うん、そうね。いや結構さ、なんだかんで注目されるのも、
うん、
結局30代の人が多いと思うんだよね、
うん、
やっぱり若い子は若さと、うん、そのキラキラさでこう注目はされるけど、
修行中ですみたいな感じだもんね、下っ端ですみたいな。長いっていうか、そう、学生の時はすごい長いって感じたんで、小学校の時なんかさ、30なんかほんともうお母さんじゃんみたいなさ。
そうね、ちょっと多分さ、その時ってさ、もし女の人ってさ、言っても短大で22で結婚するからみたいな、
うん、
あったからあれかもしれないけど、うちらの年代だともう大学出て当たり前だから、どんどんその大人になるっていうところがこうどんどん年が上になっていくんじゃないかなと思うんだよね。
あ、まあ、それはあるかもしれないけどさ、うん、やっぱそれでもうちらは今まだ子供気分だけど、
う
ん、小学生から見たらおばちゃんって言ったんだから、
そう
だから、なんか実際自分がその年になっててくると、うん、やっぱ違うんだなと思って、うん、まだ全然自分なんかひよっこだよみたいな、若いよみたいなさ、うん、学生気分だよって気持ちだったけど、うんうん、小学生の時はもうすごい大人でもうなんか全てを熟知してるぜみたいなさ、
何でもできる人みたいなって、ね、
雰囲気だったけど違うんだなと思って、うんうん、多分だから今学生とかで卒業したてですとか小学校卒業したよっていう人とかも、うんうん、
うん、その30ぐらいにやっと夢が叶うと思うと長いなと思うかもしれないけど、
そうね、
多分普通に学生乗りでウェーって遊んでて、あーもうそろそろアラサーじゃんつって、じゃあちょっと夢に向かって頑張るからになると思うんだよね。
だからあとはさ、うん、そのうちらは特殊じゃん、結構夢としては、
うんうん、
だから本当昔なんかお花屋さんやりたかったけど結局的に OL になっちゃいましたみたいな人とかがまた見つめ直した時になれるかだよな、お花屋さんに。だからそうなるとやっぱり30、40とかなっちゃうんじゃない、
まあね、
資金繰りのために働いてみ
て。まあでももし一回 OL 挟んじゃったら現実的に考えて、その収入面とか考えて、うん、今からお花屋さんやるのもなって絶対思うと思うんだよね。そんなにお花屋さん需要ねえしなみたいになると思うんだよ。
なるかな。
うん、
結構脱サラしてラーメン屋やる人とかいるじゃん。
それはね、男の人は夢を求めるからね。女で脱 OL はあんまりないと思う、うん、
あ、本当？
うん、
やっぱそこ男女差なんだ。
男の人はやっぱ一国の主になりたいでしょ、一条、一国一条の主になりたいでしょ、俺の店が欲しい。
結構多いよね、
うん、
なんかうちの実家がそういう感じの人をよく見かけるんだけど、
うん、
脱サラしてラーメン屋やりたくてみたいな、
うん、
おーみたいな。
それがまあその会社の中で社長まで上り詰めるっていうのはあるかもしれないけど、女の人で OL から入ってお茶組から入って、私はこの会社の社長になるわ、社長主人になるわみたいな、うん、そこまでのテンションで OL に臨んでる人はあんまりいないと思うんだよね。
そこまでのバイタリティあったらすごいな、
ね、それまでにいい男を見つけて、
うん、
主婦として成功するわっていう野心はあるかもしれないけど、玉の腰に乗るわみたいなのはあるかもしれないけど、私が一国一城の主になるっていうのはやっぱ女の人はなかなかないんじゃないかなって。
あとでも私結婚したら、うん、ママさんブロガーとかなりたいな。なんか有名なブロガーさんですみたいなさ。
それはわかるよ、職業じゃなくていいんだったら、うん、そのなんかママ友とか作りたい。
あ、そういうのもいいよね。
レシピ本とか出したい。
あ、なんかでも君出すそうだよね。
でもそんなオリジナリティないから。てか自分で店出すから。
あ、だからとりあえずそこの店がまず成功することがあれだよね。
そうそうそうそうそう、うん、じゃあママさんブロガーになりたいということで話が収まりました。
どういうことなんだろう、まあいいや。
以上お題でトークのコーナーでした。クロテッドカフェ
エンディングでございます。そうそう、さっき旅行の話でさ、なんか他に面白い話あったって聞いたのにお土産ありがとうで話終わっちゃったから、
うん、
なんか最後にあとまあ3分ぐらいありますし、なんか面白かった思い出話を一発。
面白かった、
まあ、
面白くはない、
面白くないって言うなよ。旅行行ったんだろ。
じゃあ面白くないんだけど、うん、私の失敗の話でも、
あ、いいですよいいですよ。
私好きなゲームの歌のプリンス様っていうのがあるんだけど、うん、よく話してるじゃん、
うん、
でそれのなんか3月1日からその全国各地で、
うん、
そのご当地プリンスの看板とチラシを配りますっていう企画があって、
ご当地プリンスとかいんの？
そうそう、一応出身の俺どこどこ出身みたいなプリンスがいっぱいいるから、そこでゆかりなる地でみたいな感じで、で私が好きなしょうちゃんっていう男の子がいるんだけど、うん、その子たまたま名古屋で、
うんうん、
で三重って名古屋から行くから、
うん、
あ、もうしょうちゃんの看板が写真撮りたいって言って、
うん、
もうそこのじゃあ帰りに撮っていいってみんなに言って、いいよ撮っていいよって言われたんだけど、
うん、
でその帰りにちょっと早めに名古屋入りして、
うん、
しょうちゃんっつって駅構内をずっとうろうろしてたの。しょうちゃんどこ、しょうちゃんどこっつって、でもそのオフィシャルで書いてある場所いなくて、うん、えっと思っていろんな通路とか行って、えしょうちゃんどこ、しょうちゃんどこってやってて、でもそれでも見つからないの、
うん、
全く見つからなくて、これダメだってなって、そしたら一緒に行った子が調べてくれたら、
うん、
なんとね5日からだった。なんだよと思って、で怒られちゃったっていう。
そのご当地プリンスも伊勢のお祭りも全部前倒しだった。
そうそうそう、ちょっとね気持ちが早すぎた。
でどっちにしてもちょっと気持ちが早すぎて寒い目にあって帰って
きた。そうそうそうそう、
あ、そう、大変だったねそれは。
そう、そんな思い出です。
はい、このラジオはポッドキャストニコニコ動画で毎月1日15日に配信しています。クロテッドカフェで検索していただくと、クロテッドカフェのホームページをご覧になれます。 ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートの閲覧はクロテッドカフェのホームページからどうぞ。
そしてクロテッドカフェではあなたのおすすめドリンクやスイーツ、そして月森とエカにこんなテーマでトークしてほしいというコーナーに関してのメールを募集しております。こちらもホームページのメールフォームからご応募お待ちしております。普通の歌も大募集中です。
はい、 FM リンクさんの方でも放送中ですので、そちらもよろしくお願いいたします。ではクロテッドカフェ、次回は4月1日にお会いしましょう。
またのご来店お待ちしております。またね
ー、バイビー。